今日はレビ記の18章の御言葉から、私があなた方の神主であるという題で説教を語りいたします。レビ記も18章に入りますけれども、18章、19章、20章は清潔律法と呼ばれ、道徳的な禁令や命令によって構成されている内容になっております。具体的な人間関係や実際の日常生活の中で、イスラエルの民が守らなければならない多くの掟がその中に記されてあります。信仰者たちは礼拝の時はもちろんですけれども、礼拝の時だけではなく、普段の生活の中でも聖なるものとして歩むことが求められていたということがわかります。この世にもたくさんのルール、掟、決まりがあります。決まり事があります。私たちはどうしてそれらの掟を守るんでしょうか。それはおそらく人に迷惑をかけないためであったり、それぞれの安全と安心のためであったり、そして私たちの健やかな生活のためということではないかというふうに思います。それでは私たち信仰者はなぜ聖書に定められている掟を守るんでしょうか。その理由はどこにあるんでしょうか。その理由は、神様が私たちの主であるというその事実にあるということをまず覚えたいと思います。18章の1節と2節をお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、私はあなた方の神主である。このように神様はまず初めに、神様がイスラエルの神主であることを宣言され、その宣言をイスラエルの民全体に伝えるようにとモーセにここで命じております。そして同じ宣言が4節、5節でも繰り返されています。4節の最後にも、私があなた方の神主である、さらに5節の最後でも、私は主であると繰り返し繰り返し、私はあなた方の神主なんだということが宣言されているということが確認できると思います。そして実はこの後ずっと読み進めていくとですね、18章、19章、20章、この宣言が繰り返し繰り返し語られるんですね。さまざまな掟や命令が語られる合間合間に、私はあなた方の神主であるという宣言が繰り返し出てまいります。つまりイスラエルの民が主の掟を守る理由はまさにここにあったということです。神様が彼らの主であるという事実にあったということがわかります。神様はイスラエルの民を選んでくださいました。そしてエジプトから救い出してくださいました。契約を結んでくださいました。イスラエルは神様にとって宝の民であると、そう呼ばれました。神様との特別な関係の中に加えられたということです。同じように私たちも神様によって選ばれ、召し出され、救われました。そして今私たちは神の子供としての特権が与えられました。そのような神様との特別な関係の中に今生かされております。私たちを愛してくださっていて、私たちに期待しているからこそ、神様は私たちのことを選んでくださったんではないでしょうか。そのこと皆さん知っているでしょうか。もちろん知っていると思います。頭ではよく理解していると思いますけれども、そのことをよく恵みを味わいながら、日々生活の中でそのことを感謝しながら歩んでいるでしょうか。神様によって選ばれたということなんですよね。それはやっぱり神様が私たちを通して何かなされたいことがあるからこそ選ばれたんではないでしょうか。 そのことを知らないでいるのと、知っていることと知らないでいることの違いは大きいんじゃないかなと思うんですね。そのことを知らないで歩んでいるとすると、それは信仰者にとっては大きな損失だと思います。それを知っていることは、本当に与えられた人生を生き生きと生きるために、神様の期待に応えて生きるために、本当に大切なことではないでしょうか。ですから改めて私たちはこんなことを確認したいと思います。神様は私たちの主なんです。この特別な関係の中に私たちは生かされているということなんです。この関係を意識するからこそ、私たちは喜んでこの方の掟に従うんではないでしょうか。でも私たち時々この特権を忘れてしまったり、見失ってしまったりすることがあるのかなというふうに思います。イエス様の弟子の一人にトマスという人がいました。トマスはある時家に戻ってみると、他の弟子たちがみんな喜んでいたんですね。彼らは、私たちは主を見たと言って喜んでおりました。復活のイエス様が、彼らの中に立ってくださって、現れてくださった、そのイエス様と出会った、復活のイエス様を見たと言って、みんなおそらく興奮状態だったと思うんですけれども、喜んでいた。トマスはそこにいなかった。それで戻ってきた時に、みんなが喜んでるのを見て、一人だけその喜びの輪の中に入れなかったことが寂しかったのかなと思うんですが、言ってしまうんですね。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんって言ってしまう。もうみんな出会った、イエス様を見たって喜んでいる時に、私は信じないって言ってしまうので、心がちょっと固くなになってしまったのかなという感じがいたします。ところがそれからしばらく経った後、イエス様もう一度弟子たちの中に現れてくださいました。そしてトマスに向かって言うんですね。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいっていうふうに、個人的にトマスに語りかけてくださった。このイエス様の言葉というのは、その前にトマスが言ってしまった不信仰な言葉の一つ一つに対応した、実に丁寧なお答えの言葉になっているんですね。でそれを、その言葉、イエス様の言葉を聞いた時に、トマスはもう本当にイエス様は自分のことよく分かっている、自分が信じることができないでこんな精神状態になっていることも全部分かってくださっている、その上で本当に丁寧に接してくださった、そのことが嬉しかったのかなと思うんですね。そして言うんですね。トマスは言いました。私の主、私の神よ。そのような信仰告白に導かれました。あのトマスも復活の主と出会えなかったことで、ひとときは不信仰になってしまって、イエス様との関係を一瞬忘れてしまうようなことがあったようですけれども、でも復活のイエス様がトマスと個人的に出会ってくださったときに、トマスは私の主、私の神よと告白に導かれた。そのお話、そのやり取りがヨハネの福音書20章に出てまいります。これは私の主って言ってますよね。これは私のよく知っている主って意味です。私の心からお仕えしている主、私のことを本当によく知ってくださっている主っていう、そういう意味です。つまりトマスにとってイエス様との関係は個人的な関係なんです。もう自分のことを本当によく知ってくださっている主なんですね。私たちの主じゃないんです。私の主。私たちもこのイエス・キリストとの個人的な関わりの中に生かされるときに、そのような告白に導かれていくんではないでしょうか。そして本当に心からこの方にお仕えしていきたいと、そういう気持ちにさせられていくんではないでしょうか。イエス様はいつも私たちと共にいてくださる、約束されております。私たちのすぐそばにいてくださいます。復活の主が共におられることを覚え、この方に心からお仕えしていくものでありたいというふうに思います。 さて、イスラエルの民に与えられた掟の数々がここに18章、19章、20章に出てくるんです。その中身に注目をしていきたいと思います。イスラエルの民が守らなければならない掟として最初に命じられていたことは何だったでしょうか。3節を見てみたいと思います。3節に注目したいと思います。3節をお読みいたします。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。イスラエルの民がまず初めに守るように求められたこと、それはかつて彼らが住んでいたエジプトの風習を真似てはならないということが一つ、そしてもう一つはこれから導き入れられるカナンの地の風習をも真似てはならない、彼らの掟に従っても歩んではならないということがもう一つ、この二つのことがここで命じられているということが分かります。ここに風習という言葉が出てきますけれども、これはどのような風習だったんでしょうか。その内容が18章、19章、20章を読んでいくと分かるんですけれども、最初に告げられた内容は読むこともためらわれるような恥ずかしくみだらな行為の数々であります。それが6節から始まって18章の終わりまでずっと続いていくんですけれども、その内容は言ってみれば近親相姦、従婚、性的放縦、つまり性的な不道徳の罪が数々ここに出てくるんですね。そのことが警告されているということが分かります。読み進めていくと、動物と寝て動物によって身を汚してはならないということなども出てくる。で、非常にみだらな行為の数々ということになるわけですけれども、実はエジプトやカナンにおいてこのような風習が一般的に執り行われていたというふうに言われております。イスラエルの民はエジプトから救い出されて今約束の地のカナンに向かっている途中です。そして今日の聖書の箇所を通して、今これから向かおうとしているカナンの地もかつて彼らがいたエジプトと同じように汚れた地であったということが分かります。カナンの地というのは約束の地でして、まさにイスラエルの民が今目指している目標なわけですけれども、そしてそれは乳と蜜の流れる地と呼ばれまして、まあ、農業的には非常に豊かで豊穣な地であるというふうに言われるわけですけれども、しかしその地は同時に大敗的なモラルに満ちた非常に汚れた地であったということが分かる。その地に入った時に、これから入るわけですけれども、その入った時にその土地の風習を真似ることがないようにと神様があらかじめ警告を発しておられたのがこの三節の言葉であるということが分かる。そしてその後の展開、皆さんよくご存知だと思います。聖書を読み進めていくと、イスラエルの民は約束の地に到着をして約束の地に定住します。するとイスラエルの民は残念なことに、神様があれほど警告してくださっていたのにもかかわらず、最終的にはその土地の風習を真似てしまう、そして堕落していったということが詩式という聖書の箇所を読むと書いてあります。その結果、神様の祝福から切り離されていくっていう、そういう残念に結果になったということが聖書を読み進めていくと分かると思います。今の私たちのこの世の中はどうでしょうか。やっぱりこの世においても性的な乱れが非常に満ちている状況ではないかと思います。以前であれば歌舞伎町などの限られていた地域に限定されていた誘惑が インターネットやスマホなどを通して日々私たちの生活の中に入ってきているのではないでしょうか。しかもこの世ではそれらがあまり異常ではなく、むしろ普通のこととして受け止められている面があるのではないだろうか。眉を潜める大人たちはいても、それらの罪の深刻さと危険とを警告する人はほとんどいないのではないでしょうか。人間の欲望がそのまま肯定されてしまっている世の中になっているように思います。その中にあって私たちは信仰者として歩んでいるわけですが、しかし信仰者であってもその誘惑は非常に大きいということを認めなければいけないのではないかというふうに思います。でも聖書はその結果もはっきりと伝えております。18章の29節を読みたいと思います。18章の29節、誰であれこれらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者、それを行う者は自分の民の間から断ち切られる。そのような罪を一つでも行う者があれば、その人は断ち切られるって、これが聖書の警告であります。私たちはこの警告の言葉を恐れを持って受け止めなければいけないというふうに思います。18章19章20章と清潔律法と呼ばれる律法、さまざまな掟が紹介されていきます。そして、これこの後読み進めていくと、例えば来週、学ぼうと思っていますけども、あなた方の両親を大切にしなさいとか、偶像礼拝してはいけないとか、貧しい人々に対して親切にしなさいとか、不正な裁判してはいけないとか、いろいろな掟が出てくるんですね。しかしそれらに先立って、まず神様によって語られた掟はこの性的関係の乱れについての掟であったということを私たちはここで教えられる。まず神様がイスラエルのために最初に伝えたかったメッセージはこの点にあったということに私たちは注目しなければいけない。それはこの問題がそれだけ人間の欲望と結びついている、また私たちの心の深いところにある願望と結びついているということを表しているのではないでしょうか。そしてイスラエルの霊的な堕落というのはまずここから始まるということ、そのことも教えられます。私たちにとって男女の関係や結婚や性的なことというのは、私たちの欲望や願望としっかり結びついている領域だと思います。それゆえに一番誘惑されやすいところでもあるし、サタンの攻撃が非常に激しいところでもあるかなと思います。そして一番清められづらい領域ではないだろうかというふうにも考えられる。ですから私たちはその深いところを本当に本当にしっかりと神様によって守ってもらうということ、神様の御言葉によってしっかり守ってもらうということが大事なんだということをこの聖書の箇所から受け止めるものでありたいというふうに思います。私たちはイエス様を信じたときに新しいものにされました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第2コリントの5章17節にそのように教えられています。ですから私たちはイエス様信じましたから、本当に新しいものに作り変えられて新しい性質に与えられました。しかしそんな私たちであったとしても、この罪に汚れた世の中にあって信仰の見事な綺麗な花を咲かせるというのはなかなか大変なことではないだろうかなというふうに思います。このように浸っていると、この世の中で歩んでいると、この世で当たり前になっていることがだんだん私たちにとっても当たり前のように感じられてしまう現実があるんではないかなと思います。聖書が教えていることよりも周りがしていること、みんながしていることが私たちの基準になってしまうということがあるんではないだろうかと思いますね。そして最終的には神様の御心に従ってということではなくて、むしろ自分の願望や欲望に従って生きていくということが信仰者にも起こりうるんではないだろうかというふうに思います。ですから信仰者であってもこの世における 戦いは激しいんだということを私たちはよく自覚しなければいけないというふうに思います。どうすれば私たちはこの世にあって勝利者になれるんでしょうか。パウロはイエス・キリストによって私たちは圧倒的な勝利者になるって宣言しました、告白しました。どうすれば私たちは圧倒的勝利者になることができるんでしょうか。二つのことを今日の聖書の箇所から確認したいというふうに思います。一つは御言葉の中に私たちの身をしっかりと置くっていうこと、そしてしっかりと御言葉によって守ってもらうっていうこと、これがどんなに大事なことでしょうか。そのことを覚えたいなと思います。4節と5節を読みいたします。私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない。私があなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うなら、それらによって生きる。私は主である。こういうふうに教えられていますけれども、この中で4節の中にそれらの中にあって歩まなければならないと教えられている点に注目したいなと思うんですね。でそれらっていうのは、私の定め、私の掟、つまり神様の御言葉ということですが、この神の御言葉の中にあって歩みなさいと教えられている。この中にあってというのは、つまり私たちがこの神の御言葉の中に浸るっていうこと、聖書がそこで表している世界があります。そしてそこで、教えられている価値観、聖書の価値観がある。その中に私たちが浸る、その中に自らの身を置くっていうこと、そのことによって御言葉によってしっかり守ってもらうっていうこと、そのことを私たち大切にしたいなというふうに思うんですね。聖書が開かれた時にそこに世界があるんですね。そこに価値観が示されている。その中に私たちが入っていく。そしてその中に浸っていく時に本当に御言葉によって守られるし、これが自分の価値観、自分の考え方になっていく。そしてその時に私たちは喜んで御言葉を行う人に変えられていきます。五節に、人がそれらを行うならそれらによって生きると教えられております。もし私たちがそのようにして御言葉を行うなら、私たちは御言葉によって生きる、生きるものにされる。御言葉によって生きるものにされていく、生き生きとした命あるキリスト者に変えられていくっていうことですから、私たちは本当に御言葉によってしっかりと守られたい、御言葉の中にしっかりと入っていく、そういう、クリスチャンとしての歩みを大切にしていくものでありたいというふうに思います。もう一つのことですけども、2番目に、神様が私たちの主であることを覚え続けたいというふうに思います。これは今日の聖書の箇所で何度も何度も繰り返し出てくることです。そして最後30節にも出てきます。30節をお読みいたします。あなた方は私への務めを果たし、あなた方より前に行われていた忌み嫌うべき掟を決して行わないように、またそれによって身を汚さないようにしなさい。私はあなた方の神主であると、最後にもう一度、私はあなた方の神主であるという宣言が、繰り返しなされております。これほど何度も何度も繰り返されるのはどうしてなんだろうかということを考えるときに、やっぱりそれは私たちが忘れやすいからではないかなと思うんですよね。何度も何度も繰り返して語っていただかない限り、すぐに忘れてしまいやすい私たちではないでしょうか。このことを私たちすぐ忘れてしまうんです。神様が私たちにとってどういう方であって、私たちが神様の前でどういう存在であるかということをすぐに忘れてしまう。この特別な関係が与えられ、この特別な関係の中で生かされている恵みを見失ってしまう。そして神様が主であることを忘れてしまうということが、なんと日々繰り返されていることではないでしょうか。そして知らず知らずのうちに私たちが自分の主になってしまうことが多いんではないだろうかと思うんですよね。 神様の御心に従って生きるということよりは、自分の願いや自分の願望や自分の欲望に従って支配されて生きてしまうということが多い私たちではないかというふうに思うんです。ですから私たちも何度も何度も繰り返し繰り返しこのことを確認しなければいけないんです。神様は私たちの私の主なんです。私たちはこの方との関係の中に生かされてるんです。そのことを繰り返し繰り返し私たちは覚える必要があるんではないでしょうか。その時に私たちは守られるんですね。本当にこの方に喜んで従っていきたいという気持ちが与えられていくんです。そしてもし失敗をしても、もし罪を犯しても、私たちは悔い改めて180度方向転換をしてこの方のもとに帰ることができるんです。この方はいつでも私たちを待っているんです。そして私たちを許してくださるんです。この方との関係はもう一生失われません。一度与えられたこの関係はいつまでも続いていきます。ホトン息子は大変な問題児でしたけれども、でも父との関係は決して失われなかった。戻ってきた時にちゃんと待っていた。向こうから迎えに来てくれた。そういう父なる神様との交わりの中に生かされている恵みを私たちは決して見失ってはいけない。そのことを覚えながら日々感謝しながら歩むものでありたいと思います。どうか私たちが自分の願望や欲望に支配されて生きることがないように、そこから解き放たれて主である神様に喜んで心からお仕えしていくことができるように、御言葉により頼みつつ御言葉に守られて信仰を持って歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたとの特別な交わりの中に加えられ、また神の子供とされている恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたは私たちの主であり、私の主であります。この関係は一生失われることがありません。この中に私たちが生かされている恵みを覚えてありがとうございます。その主に心からお仕えしていくことができますように、主の御言葉に従って歩んでいくことができるように励ましてください。またこの世には本当にさまざまな誘惑が満ちております。さまざまな戦いがあります。それに負けてしまうこともあります。でも神様、その度に悔い改めてあなたのもとに帰ることができるように、そしてどうか守ってください。私たちの歩みを守ってください。心を守ってください。御言葉によって守ってください。そしてこの世の歩みを主にあって歩み続けていくことができるように、今週も来週も続けて導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのまま